もばっていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第305回です。
新型コロナウイルスの感染が再び拡大しつつあります。検査の母数が増えていることで、数字が大きくなっているだけかと思っていたんですが、検査数に対しての陽性者の数を示す陽性率が増えているということで、実際に感染が拡大していると見た方が良さそうですね。
感染のリスクを上げる行動を避ける。予防措置を怠らないことはもちろんとして、それ以外にも対策が必要ですね。厚生労働省の接触確認アプリ、ココアも活用したいところです。
ココアの iOS 版は、陽性報告が正しく行えないなどの不具合も出ていたようですが、それも解消されているようなので、インストールするだけでもしておいた方がいいですね。そういえば、シャープのマスクの抽選倍率がようやく100倍を切ったらしく、生産能力もアップしたとのことで、次回の抽選からは出荷数そのものを増やすそうです。さらに倍率が下がることが期待できますが、未だに外れまくっている中の人は、もう布マスクもあるし、今更当たらなくてもいいかなとか言い出しました。
中の人は任天堂スイッチの抽選も外れまくっていますね。
任天堂のオンライン販売、家電量販店の抽選販売など、気がついたら片っ端から申し込みをしているみたいですが、これまで全く当選してません。というか、スイッチライト持ってるし、もういいんじゃね？
それでは、今回のニュースです。
日本通信は、合理的な携帯料金プランとして、月額2480円で音声通話がかけ放題、データ通信容量が 3GB の、合理的かけ放プランを15日13時から受付を開始しました。このプランは、日本通信が総務大臣に最低申請を行っていた。NTT ドコモの音声通話サービスにかかる卸益務の提供について、総務省の電気通信事業紛争処理委員会が回線卸料金の見直しが妥当という答申を行ったことにより実現したものであるとのことです。データ通信容量の 3GB を使い切った後は、1GB あたり250円、使用した分だけ自動で課金される。おかわり課金方式を採用しているとのことで、データ通信容量の追加は、ユーザー自身で上限を設定することができるとのことです。
NTT ドコモの MVNO 向け回線卸料金については、日本通信と結構長いこと揉めていたように思いますが、先月それに対する答申が出たことで、一応の決着を見ました。合理的、と言われると、そうかな、と思ってしまうところがあるんですけど。パケット容量のおかわり課金方式については、 上限が設定できるので勝手に課金され続けるというのは防ぐことができますが、都度追加の手続きをする従来のやり方と比べると、一長一短であるようには思います。Android のように、上限設定に達するとデータ通信を止める仕組みがあれば、設定をし忘れるうっかりミスも防ぐことができますが、iOS はそういう仕組みがないので、使う際には注意が必要かと思いました。あとは、eSIM に対応をしてくれれば、本当の意味で合理的な使い方もできるような気がするんですけどね。
楽天モバイルは、データ利用状況などを確認できるアプリ、マイ楽天モバイルにおいて、データ容量を消費せずに利用できるようにする、データ制限モードの名称を、データ高速モードに変更しました。従来、データ制限モードでは、設定をオンにすることで通信速度制限が有効となり、データ容量を消費せずに利用できるというものでしたが、今回の変更により、設定をオンにするとパートナー回線エリアでデータ容量を消費して高速通信を利用する設定となり、名称もデータ高速モードに変更されました。これまでと全く額の挙動を示すようになりましたので、通信速度を制限してパケット消費を節約するという使い方をしているユーザーは注意が必要です。
パートナー回線のエリアで利用する場合の話なので、自社回線エリアでの利用が多いユーザーにはあまり影響はないかもしれませんが、まだ自社回線エリアで営業できている地域の方が少ない状況ですから、地味にインパクトがある話です。これって事前に周知されてたっけ?というレベルで、中の人は全く認識していない話だったんですけど、こういう根本から変わってしまうような話はもっとがっつりアナウンスをしてほしいなと思いました。
楽天モバイルは、福岡市中央区天神2丁目に、九州最大規模となる楽天モバイルショップ、楽天モバイル福岡天神西通り店を7月15日にオープンしました。隣接のマクドナルド、天神西通り店と連携したオープン記念キャンペーンも実施しているとのことです。また、楽天モバイルの自社回線エリアについて、ようやく福岡県内での展開が始まりました。エリアマップによると、福岡市の大堀公園を中心に、中央区今川、東神町、荒戸、大堀、大手門、港、舞鶴の付近と、博多駅と福岡空港の周辺、福岡県宗像市の福岡教育大学の周辺と、宗像市工業大の付近が自社回線エリアになったようです。ちなみに、楽天モバイル、福岡天神西通り店は自社回線エリア外です。
楽天モバイルの大型店舗がついに福岡にオープンしました。しかもこの場所、Apple ファンならすぐに場所がわかると思います。Apple の店舗は、現在は移転して Apple 福岡が営業中ですが、移転前の Apple 福岡天神があった場所が、今回楽天モバイル、福岡天神西通り店になりました。長年、Apple 福岡天神の外観で見慣れていたあのテナントビルが、楽天モバイルのビビッドピンクのネオンで照らされるようになり、随分と見た目が変わってしまい、違和感がものすごいです。中の人は、いかがわしいお店の案内所みたいだと言ってます。また、ようやく福岡県内で楽天モバイル自社回線エリアの提供が始まりましたが、楽天モバイルショップが自社回線エリア外って、何のギャグだろうと思ってしまいました。天神や渡辺通りを博多駅周辺と合わせて先行してエリア化するというのが他社の常套手段なわけですが、 なぜ中央区の西寄りを先行でエリア化したんだろうと、ちょっと違和感を覚える感じです。東神町周辺をエリア化してるのに、PayPayドームの周辺はエリアに入らないんですよね。まあ、あそこはソフトバンクの根城なので仕方ないんでしょうけど。相変わらず、楽天モバイルがやることはよくわかりません。
CP より確認、敵情にあってはポッドキャストを定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
いただいたコメントの数があまりありませんので、今回もコメント紹介は見送らせていただきます。次回くらいにはコメント紹介をやりたいところですね。
そういえば、冒頭で任天堂スイッチの話に少し触れましたけど、最近、中の人がいろいろと怪しげな動きをしているようです。YouTube の閲覧履歴を見ると、集まれ、動物の森関連の動画以外に、任天堂スイッチの修理関連の動画をよく見ているみたいですね。
集森動画は、例の京都弁のお姉さんの動画だと思うんです。そういえば、最近はクマクッキングをあまり見ていないようですね。
しれっと中の人の秘密を暴露していくスタイル。
以前紹介された、任天堂スイッチを部品単位で買い集めて自分で組み立てるという話を改めて調べているうちに、任天堂スイッチの故障が多いという話に行き着いて、それについて調べてるみたいですね。スイッチはそもそも NVIDIA のテグラ X1 をベースにしたプロセッサを採用しているわけですが、モバイル界隈の皆様ならご存知のように、テグラって発熱が結構大きいプロセッサというイメージがあります。そのため、熱に起因するトラブルが起こるんじゃないかと、発売当初に思っていたんですけど、故障の事例を見てみると、案の定熱に絡むトラブルが多いようです。
発熱量が大きいグラフィックボードなどでも発生することがある。熱膨張と収縮を繰り返すことでハンダにクラックが発生して動作不良を起こすという不具合、スイッチでも起こっているみたいですね。ハンダのリフローで修理するというのも同じで、ちょっと笑ってしまいました。
その昔、白い MacBook のロジックボードをオーブンに入れて焼いたら治った、という話を聞いたことがありますけど、これも理屈は同じですね。もちろんおすすめはしませんが、
実際やるかは別にして、中の人はこういう電子機器をいじくり回す系のネタは大好物なので、もうしばらく関連情報を漁ってると思います。
で、何か散財するのがお約束ですね。
フラグを立てないでください。
ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、 お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。